改めましてこんにちは。今日も対談の時間がやってまいりました。今日も静岡県沼津市原にあります高島博士の事務所にお伺いいたしまして、今日はこれから放射能除染が復興復旧の要というタイトルで経済アナリストの藤原直哉がお話を伺いたいと思います。高島博士、おはようございます。
おはようございます。
今日もどうぞ一つよろしくお願いしたいと思います。
ようこそ。
はい、もうすでにこの放送機の皆さん、高島博士がですね、微生物技術を使いまして、放射性物質を消すというですね、まあ、誰もできないことを今本当に、福島県を中心にやっておられることをご存知だと思うんですが、まあ、その後のこの展開と申しましょうか、についてちょっと、まあ、そこからお話しいただけますでしょうか。
わかりました。微生物で消すというと必ずその何とか銀とか何とかと言ってですね、いろいろ混乱が起きたんですけど、一応今国においてはそういうエセモノに対してにいうことで120いくつあったというのフランスの何千億も払った技術も全然ダメだったということで、
アレパってやつですか。
そうです、はい、全部ダメだったんです。それでそういうひまわりさんでもまた菜種にしても菜の花にしてもですね、全てダメだということで、一応経産省では科学的に除染ができたなというのは、私のはできていることは事実だと、まあ、されど元素が消えたということだけはちょっと私にはわからないという次元ですけど、そんなこと言ったら広島長崎だってね、原爆を追って物理学者だったら原子物理学者は向こう150年かあれはで、長崎はプルトニウムですから、もう不毛の地になると言ったけども、その年からもう作物を取れたわけで、それが対放射性細菌であったっていう論文は彼ら出してましたから、まず最初に私のやったことは広島長崎の再現をやったということだけは先に言ってきますよと、これ言わないとなんか私が手品かね、なんかトリックかなんかやってるように、思われるやですから、まあ、ちょっとここは先に置いていきましょう。
はい、
さあそこで、先日6月にですね、平野復興大臣とそれから細野大臣がテレビで発表されましたのは、法案が通って、瓦礫処理と、もう一つは放射能除染ということ で、大変な予算が折れたということ でゼネコンとまた政府の方でそのやりくりをして、今東北ではその準備に入ってですね、とてつもない金額ですので、今大変な動きがあるんですね。
はい、
でその私どもも言ってますのでよくわかるんですけど、それはスキーミングといってですね、一つは土のあれを5センチとか10センチスーッと取ってそれを袋に詰めて、そのもう一つは高圧洗浄といって、洗浄機でザーッと洗ってそれで、やるという方式で、それを福島から仙台周辺をやるということで、数万人の5万人や10万人のですね、あれが必要だということで、今ゼネコンは宿舎を建ってるんですね。
はい、
そうしないとあの辺のホテルみんな借りると一泊どんなちっちゃなホテルでも2000円は取るらしいと思うんで、
はい、
ちょっとまた宿舎にしちゃった方が、まあ、長期戦になるからいいということで、各大成さんにしても大林さんにしてもどこにしても皆さん全部宿舎を作り始めて、それも膨大な宿舎を作ってです。で、国の方針はそうなったんですね。問題は現地の声を聞きますと、あの時にテレビ発表した時に各市町村長でいろんな方たちが来て、スキーミングと放射能除染をやったところが高圧洗浄でやっても下から出てきてしまうから、これはこれでよしということじゃないじゃないのかっていうのを市町村長が広野大臣と細川さんに訴え出たんですね。
はい、
でテレビで仕方ないので彼らはいや申し訳なかったと、あれでことが解決つくっていうふうに取られたらあれだけど、まあ 一時処理にはなるということであっても、あれでは完璧ではないということは確かですというのをテレビで発表しましたね。
あの月見すなわち土の表面取りますね、しかしなんかまたしばらくすると線量上がってくるらしいですね、これはどんな原理なんでしょうか。
まずあの皆さん上5センチで家ね取ればあと下にはないんだよなんて言ってますけど、とんでもない嘘で、放射線物質っていうのは塵とかですね、もう一つは微生物に吸着してですね、粒のようになってくるんですね。
あ、集まってくるんですね。
吸着しちゃうんですね。
じゃあ放射性物質はそもそもうんとちっちゃいわけですね。
いや、もちろん、あのスペースとしてはそれこそミクロンどころじゃないんですね。ナノという単位に近いぐらいの。だから、その吸着しているものが、例えば屋根がありますと、その屋根には必ず気泡があるんですね、でその瓦とかいろんな屋根に気泡があって、その中へと塵と微生物でカビのようにずっと奥まで入ってくる、輪っかをそっと取ってまた下から出てくるんですね。
あ、じゃあ気泡の中にこう塵と微生物とともに中入ってっちゃう
んですね。そうです、食い込んじゃってるわけです。
うわ、
だから先生前にね、いろんな県のところで、あの豊の下のところに、あの黒い塊があって、その黒い塊が100万ベクレルあったとかいう話言ってましたね、それがその正体なんです。
は
あ、でそれがまんべんなく広がっているなんて テレビで物理学者が言ったけど、本当は生物学者とかそういう放射能 の生態系というものを、との関連をよくやってる連中は、あの一般物理学者の言ってるような、ふうには見てないんですね、そういう形で、地面の中でも、まんべんなく放射能が広がってるんじゃなくて、そういうものを吸着して地面の下のところっていうか、そこまで行くもんで、私に最後にあの時経産省の統括審議官はですね、よく輪っかの経験のよく分かったから、ともかく高島さん万が一ってことがあるから、1メートル50センチほじって、5センチピッチで全部調べてみてくれって言ったので、めんどくさいから私は3メートル掘ってですね、十何箇所掘って
やりましたね。
やったんですよ、ありましたね、
はいはい、
だから本当は政府は知ってるんですよ、
はいはい、
5センチの輪っかじゃダメだということ、
だ
けど中やんないとなんかあの政治批判を受けてるじゃないですか、だから政治的パフォーマンスの部分があるってことがまずあるでしょうね、
はい、
それであのゼネコンとの癒着もあるでしょう、
はい、
だからそういう中で今除染をやってますけど、根本解決になるかというと、実はもっと怖いのが山林とか、水田とか電波と畑、ゴルフ場とか、そういうところに降った雨がその放射能がだんだん浸食していってですね、最後は川に流れてきたり、食べ物の農地に流れてきたりして、それが結局生物連鎖とか食物連鎖を起こしたり、もう一つは生態濃縮を起こすという原因になってくるわけですね、そうすると今予算が下りてやってるのは家と道路ですから、山林と電波だとか、あとは河川敷とか、そういうものは実際家とか道路の約10倍以上ある、15倍ぐらいなんですね、広さが、そこは手つかずなんですね。
やってないですね、
だから政治的パフォーマンスだと、
はい、
だから家に住んだってそんな飲む水のところだとか食べるもののところでですね、汚染が起きる、私がこんなこと言うと風評被害だなんていうバカいますけど、風評被害のこと詐欺じゃないわけですよこれ、ね、
はい、いやこの間ね、テレビ新聞見てましたら、アラファト元 PLO 議長が、どうもロシアの毒物を使って暗殺されたらしいと、ポロニウムを使ったと。ポロニウムってなんかものすごいアルファ線の出る核種なんですね。でそれ飲むとですね、まあ、アルファ線ですからその持ち運びは便利なんですよ。そのプラスチックの箱でも絶対そう出てこない、体の中に入れちゃったら一気にそのアルファ線が出て多臓器不全で死んじゃうらしいんですよ。なんかそのアルファ線各種のですね怖さをですね、まさに暗殺で使ってるって話ですからね、まざまざとこうなんか見てたんですけども、なんかこのまま日本人も放射性物質どんどん体の中に入れていくと内部被曝相当大変なんじゃないんでしょうか。どうなんでしょうか。
私は国は今黙ってますけど、
はい、
私もあのチェルノブイリで頼まれて、 チェルノブイリ委員会で、あそこの原子力のあそこの委員会行って、今あそこで約一つの部落の町でナフサって町で37万人がいましたかね、私が行った時に、はい、被爆者が、
はい、
で全部合わせる100万人以上いるらしいんですけど、はい、その人たちとみんな会ってこう話をしてみたら、もう被爆を受けてから、
はい、
数年後にどのようで出ましたかっていう発言してみたんです。
はいはい、
そうすると数年後に、うん、血友病とか、はい、白血病で出てるばっかりじゃなくて、心臓とか脳とかですね、
はい、
いろんな臓器不全って言いましたけど、が出てるんです。
なるほど、ね、
全くその通りで。
そうです
か。でエネルギー線の中にアルファ線、ベータ線、ガンマ線、X 線、中性子線ってあるんですね。
はい、
で中性子線というのは何でも通過しちゃうからバレちゃうんだけど、アルファ線というのはスッと止めると、エネルギー線は表に出ないんですね。
はいはい、
でだけどそれが体に入ると全くおっしゃる通り、うわっていくんですね。でストロンチウムとかセシウムというのが入ると臓器不全というのの中で、はい、特に形状がリンに似てるので、カルシウムが取り込んでしまって、それで、ストロンチウムは怖いって言ってるんですけどね。で今あそこで起きた出来事の中でみんな放射線陽動の測定をしてるけど、セシウムよりも何よりもどんなに少なくてもストロンチウムとかプルトニウムの方が出てるわけですから。
そうですよね。
それがもし、いや例えばサジ一杯の、
はい、
陽動をもし体に入るよりも、そういうプルトニウムとかストロンチウムとか、はい、セシウム137が耳かき一杯入った方が恐ろしいわけですよね。
そうですよね。
それを私が先生と一緒にやりまして3月の1日だから、はい、みんなで帝国でやった時に、
はい、
提唱したことなんですね。
はいはい。
それがことの見事に今出てるんだけど、
はい、
それを言うと大騒ぎになるからって、だから心がある人は、
はい、
あそこの福島県から、よその県に移ってるんです、
はい、
昨年1年間に13万6千人がよその県に移住しちゃったってですね、だからもう福島を復興させようじゃなくてあそこ捨てようという流れがどうも見えるのと、
はい、
もう一つ先生の心配されている内部被爆が出て、それが数年後にどういう形で出てくるだろうかっていうのは、チェルノブイリって調べれば、あの話ははっきりしますね。
そうですね。
広島長崎の火じゃないんですよ、あの放射線量っていうのは。
そうですよね。
でみんな原子爆弾を持った広島長崎の何倍であるってことをちゃんと発表しないと、放射線量の、
はいはい、
でそれが雨になり何になり、はい、だいたい静岡県のこんな味方があるとかってわけのわかんない、こんな茶畑が飛んでくるんですから、
ねえ驚きますよね。
だからそんなものをね、なんかラジオのね、FM 放送みたいな話でね、パーッと広がってね、その半径何メートルとかが飛んでない、今言っているチリとアルに重なって、風に乗って雲に乗って、とんでもない遠くへと飛んでいくわけですよ、
ね。そうですね。もし博士がですね、この問題の解決を国として全権委任されたら、どんなふうにこれ対処されます？
だから私はね、国に全権される前に、国民に、私のやり方以外はないよということをはっきり白黒つけようと思ってます今、
はい、
それはなぜかと言ったら、はっきり言って放射能を集めてどっかに埋めるとかね、どっか持っていくなんてだってね、引き取り手はありませんよね。
誰もいや、それで今困ってるわけですね。置く場所がないんで、
ないです、だから袋の中詰まったまま置いてる、だからあの袋の周りとすごい放射線量なんですよ。
そうなんです
ね。それでね、土がきれいになったってまたやるとまた出てるじゃないですか、ね、だからそんなバカげたこと言ってね、なんかゼネコンとね、政府のなんかあるゼネコンなんてな、今仙台行くとすごいですよ先生、
はい、
ゼネコンの死者がもう生きてますよ、で銀座の女の子はあそこじゃ稼げないからみんな仙台行っちゃって、どこのホテルもクラブもね、もう本当にバブルどころじゃないですよ。もうすごいですよあれ、あれは国のお金に群がってるね、あれはね国賊です。
なんですね。
はっきり言って。ほんで、住民は本当に帰りたいってやつもいるんですよ。捨てるだなって。本当に帰れるんだなと。そこで僕はね、今やってるのは、父のやつで、川俣の山木屋というところで、はい、計画避難地区で、5000平米、5000坪のところで、はい、私がその前にやって、経産省に出して、でもっと広くやってくれたもんね、はい、だから土入れ替えたとかね、わけのわからんこと言ってるバカがいるから、うん、でそのあんな崖っぷちの車入ってたんですか、
まそうですね、はい、
どうやって土入れ替えたんだって、ね、でまあ、まあ、それにつけば、で先生、データの通り、はい、今、40分の1から50分の1、一番、はい、その高いところでも8分の1から10分の1いってると、はい、平均で40から50分の1いってるっていう数値が出ましたけど、はいはい、あれで何回も掘ってもね、下にもないよっていうのをやっても、政府はこれを認めるというよりも、これをやるには、どうしても原則が消えるという話になって、必ずぶたたかれると、はいはい、で、実際、表を作った連中たちも、はい、伝票、嘘を書いたわけですね、はいはい、で今、調べてみると、本当に消えてると、
はい
で、民間レベルでみんな調べて、これ消えてんじゃないかってやつで、今、東北じゃ大騒ぎになってるんですよ。
あ、そうですか、
はい、はい。で別に私が下げって言ってるわけじゃないですよ、彼らが大騒ぎしてるんですね、
はい、
で最後に、あそこの県の委員会がありましてね、
はい、
で一応、放射線の放射能の除染の委員会っていうのがあって、はいはい、その委員長やってるのが例の5000坪の土地を貸してくれた、佐藤先生なんですね、県会議員の、
はいはい、
で、先生も応援団に入ってくれるってことで、最後に、まあ、いろいろぐじゃぐじゃぐじゃ言ってもしょうがないからって言って、
はい、
牧草の草ですね、
はい、
それが汚染されてない、土が汚染されてない、それが汚染されてないということになれば、その組合、もしくは協会、はい、県として、
はいはい、
その予算を下ろすように俺たちも運動を起こすと。
なるほどね。
いうところまで来たんですね。
なるほどね。
で、もう一つは、経産省の方で、心ある、第二子が中に入ってくれてですね、経産省と復興省と、だから細野さんのところへですね、その資料を持ってきながら、その申請者が私じゃなくてですよ、はい、組合だとか、
はい、
市とか、
はい、
もう一つは協会だとか、
はい、
公という立場で、その資料とあれを持ってお願いに行くという段取りをつけてあるんですね、
は
い、
あ、そうですか、
はい、だからこれができれば、はい、今度はゼネコンに行ってる金とか、いろんなところに行く金の中から除染ができるわけですね、
はいはい、
私はそのまず第一歩をやって、
はい、
でもう他のやつは消えなかったことはもう白黒ついちゃったわけですから、
はい、
で私のやつは消えてることは白黒ついてるわけですから、
はいはい、
そこのところで、
はい、
コンセンサスというよりも、一つの国家的事業体を作りたいと思って
ですね、具体的にですね、例えばこう、まあ、福島だけじゃなくて日本中散らばってるんですけども、まあ、例えば福島で、まあ、とりあえず中20キロ今入れないことになってますね。その外側、まあ、人も実際に若い人も住んじゃってるわけですから、ああいうところだーっと全部ですね、山林から含めて除染しようということになりますと、どんな設備とどんなやり方が考えられるんでしょうか。
これはね、山林をやる場合、
はい、
もしくはあとは原野とか牧草地をやる場合、
はい、
また電波塔をやる場合、
はい、
水田をやる場合、
はい、
また家をやる場合、
はい、
これ全部手法が変わるわ。
手法が違う、はい、
でそこで私は一つの事業体を考えてるんですね、
はい、
でバイオのもともとそういう対放射性細菌の、
はい、
吸着して、はい、そういう除染をするたり分解するという、
はい、
こととか、そういうものはでも4種類あるんですけど、バイオが、
はい、
それは私どもの方で製造ができますから、
はい、
それを使ってやるにはゼネコンがやるとか、
はい、
また地方ゼネコンがやるとか、
はい、
そういう人たちにやらせてですね、国家の、予算を使って、
はい、
でどんどんどんどん除染をやってってしまおうと、
はい、あ、じゃあ高島さんのところで原料を作りになって、
それはノウハウを提供して、
ノウハウ提供して、
ええ、
でそれ実際に除染部隊がいて、
そうです。
でも相当な量を作らなきゃいけませんよね。
うん、だからはっきり言うと、ビールメーカー の、工場なんかが必要になりますね。あれは
全部やる。そうですね。
そうすると、屋外タンクで作らなかったら無理ですから、
そうです
ね、どっか東北の、やめてしまったビール工場があったら、そこをお借りするか、国からで資金出してもらって、そこで作れば、大量に安くできますから、 できると思う。まあその辺はスケールメリットっていうかスケール負けしなきゃいいと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
問題は今言ってるようにそれを除染するためのテクニカルというものを、うん、民間レベルでやると、うん、あの家庭菜園と同じ で、
そうです、ね、
いい加減になっちゃったら困りますので、
やっぱ山の上なんかはなかなか大変ですね。でもちょっと山駒さんちの上の方飯舘村からあの辺のものすごい高線量地帯があったそこからみんなこう怒ってくるわけですからもう
あの間
ヘリコプターかなんか行きますか林道、
そっちヘリコプターでは、ね、ちょっと無理で、あそこも、下刈りをしてちゃんとあの、この間の高萩でやった時は、全部それをきれいにしてね、でその後その
バイオを巻
いて、はいはい、そしたらあのゼロになったとかって言ってますけど、まずその後そのスギヒノキの林ですから、それにくっついちゃったわけですよ。
そうですね。
それを高圧洗浄機で、あのバイオの酵素水で、うわーって洗うんですね。
なるほどね。あ、大変ですけど、まあそれしかないですね。
でやって、その意味をこの間やったね、あのにツープログに乗ってるように、ゼロになったことは事実なんですよ、
ね。はい。なるほどね。まあ本当になんか、ね、このまま行くと健康被害出るの数年後になってしまいますし、あれね、実際にその被害出る前に移住の権利で国は認めたらいいと思いますが、そういうのやってないんですね。
今の内閣で、できるというのは法案を通すにも、まあ、利権というか権益が、まあ、利権というと失礼だからだけど権益、既存権益と権益が絡んで、それを収集できるだけの力がないでしょうね。
そうですね。
だからこの問題を解決するにも政治的解決というよりも、官僚と政治の力がですね、本来、利口な政治家なら官僚を上手に使うんですけど、政治家の方が官僚に使われちゃってるもんで、
そうですね、完全にそうですね、
進まないと思うんですよ。
なるほどね。
だからそれならば私が事実を見てそれをどんどんやってしまって、心ある政治家もいらっしゃいますしね、心のあるマスコミもありますよ、変なテレビではなくて、真面目な人がね、そういう人たちと一緒になってやりたいと思ってます、だから先生にもお手伝いいただきながら今やってるわけですけど、決してこれ私の私欲じゃなくてね、日本の最大の危機の時に、何をすべきなのかっていうのが最大の今の問題だと思うんですね。私もそのつもりで一生懸命やってるんだけど、前に一個も進まない最大の理由っていうのは、これを一つの事業体にして応援部隊とプロジェクト化することが最大のポイントなんですね。
そうですね。
でその中にぜひとも今日ここで聞いていただいている人たちに分かっていただきたいのは、今私がやったことが事実消えてるということと、それを対しての裏付けのデータが出てると、で隠し分析でもしかり、またエネルギーの占領機でもしかりと、ということで、出てますから、これを、まあ、山林から始まって今度チップとかですね、河川敷の雑草とか、また土地とかみんなやるんですけど、ありとあらゆるものをここで1ヶ月以内にやって、でそのデータを国に、持っていくように、私が持っていくとお手元になりますので、組合とかいろんな人が持っていくって言うんですね。
なるほどね。
だそういう中でちゃんと第三者で、ちゃんとした形でやってるということがはっきりした時にですね、ぜひともこのラジオを聞いている皆様も一緒の同志としてね、私がインチキだったらいいだ知らずね、組合も、協会も各福島県もね、応援団になってくれるんだったら、皆さんもぜひともね応援団になってもらってね、
そうですね、
前進めていきたいと思うんですね。
そうですね。
で先生ね、実際日本の経済をですよ、なんかこれだ、あそこの南相馬のね、ところで話をしてたら、海岸線沿いのところがぺちゃくなってて、これが農業ができなくなったらここへ工業地帯を作りゃいいだなんて、変な役人が変なこと言ってましたけどね
なんかねすごい計画なんですよ。南相馬は放射能を生かして、放射線を生かしてがんの治療をするサナトリウム作ろうとかね、なんかねそっとするようなことをね本気で言ったりしますからね。本気で計画に書いてあるからもうたまげちゃうんですよね。
や、それをまた吹き込むね、ブローカーがいるんですよ。
ブローカーがね。
そのブローカーがまことしやかにね、あの、しゃべるんですよ。裏付け取れるのことはね、不可能なことは分かるんだけど。それでまあ、あの、ね、今日の一番テーマは、今後どうなるだろうかっていうと、
はいはい、
私が今一番危惧しているのは、
はい、
生物レーサー、生体レーサーを起こして、
はい、
放射能の生体濃縮。
そうですね。
これによって、あの数年後にですね、いろんな病気が出てくると、
はい、
でこれは間違いないだろう、
はい、
でそのために今やるべきことは除染と同時に今のうちにちゃんとその、
はい、
体内被曝をしたという前提で、
い
ろんな治療をですね、早いうちやった方がいいと思う
んです。そうですね、博士、これどうやすればいいんですか。
やっぱり体内に入ったものをね、外で排出させるための技術ってあるんですね。
はい、
ええ、
例えばどんな技術、
酵素とかですね。
酵素ね、はい、
チェルノブイリでやったのはあと、東洋の医学でお灸とかなんとかとか、なんかその体から出すというものに対していろんな化学を使ってましたね。医療、
あ、そうですか。
生体医療もやってましたしね、
はいはい、
だから大内障なり、そういうものは政府があの地域での人たちに対して、
はい、
そういうその治療所を作ってね、あのチェルノブイリみたいに、それでいつでもその 今のうちにやって、その先行ってね、あとで病気だったっつって水俣病みたいに、ね、大騒ぎにならないように、
まあ要するにありとあらゆる方法を使ってとにかく体の外に出 す,
そうです、
これを今やるってことですね。
もう今のうちに病気になる前に予防医学やってけど。
なるほどね、
まあ、先生さっきね、
あ
の荒浜とも話しましたけど、はっきり言って臓器不全なんです。
そうですね、
誰も彼もそうなんです
ね。そうですね、そうすると例えばその酵素ね、博士のところも酵素を取られますが、まあなかなかいろんな酵素ありますけども、
まああれを、まあ、うちの秘書がその、あのこの被爆の途中約6ヶ月いて、帰ってきて内部被爆起きてなかったのは、まあ彼はあの私の今やってる酵素がもう毎日飲んでたから排出できたと、それで今こうあの検査に関しても6ヶ月間あのど真ん中に人がいなかったんですよ。
ね、あの川端町の
川端町の周りも人がいないですから、
ものすごい汚染の真ん中ですよね、
で6ヶ月で何でもなかったのはそのお金だと彼は今でも思ってますね。
なるほどね。あれ酵素はどんな方法でその体外に排出するさせるんでしょうか。
酵素っていう中に例えば一番ね有名な話で言いますと、はい、広島大学に、
はい、
あの原爆が終わった時に、
はい、
広大の醸造家の先生が8人酒飲んでたと、
はい、
で肺をかぶった時になって酔っ払ってて、ところが誰もその後病気にならなかったという有名な話なんですけど、
はいはいはい、
その微生物にはその発光すると同時に、増殖とことがあるときに必ず酵素を出すんですね、
はい、
それからあと生理活性物質って言います、
はい、
それが結合してくるんですね、
はい、
で日本酒っていうのは平行副発酵といって、まあ、簡単に言うとあのサカロミセスというその、アルコールを作る微生物と、
はい、
もう一つはアスペルギルソールゼというでんぷんを透過するやつが同時に動くんですね、
はい、
このことを平行複合酵って言うんです、
はい、
要するに複合的に微生物が動いた時に、
はい、
一つの特殊な酵素が発生するんです。
なるほど、はい、
でその酵素が放射能をつかむということは分かってる。
は
だからチェルノブイリがあった時に、
はい、
日本のお茶と、お茶も発酵のあれで、
はいはい、
だからもう一つは信州の
お味噌、
お味噌、
はい、
あれが空になることみんな言っちゃったっていうのは、
はい、
その話を聞いてたからですね。
ああなるほどね。
だからそのもっと究極の酵素が、まあ、私がやってる今複合発酵酵素ってやつで、
はい、
飲んだら、
はい、
まあ、人体実験じゃないんですけど、6ヶ月間うちの渡辺があそこにいて、
元気ですよね。
元気で、どっから調べても、計画避難地区で、周りに誰もいないところに一人でいて、半年いて帰ってきて、何でもないってことも、これもだから私は、ある意味で言うと医療で体に出すためには、今言ってる薬草とかね、 今酵素とか薬草の中には酵素ですよね、
はい、
この酵素作用で捕まえて出すしかないなと思ったんです、
ね、そうですね、まあ、そうすると本当に酵素をよく含んだら食べ物を食べるとか、
そうです ね, ね発酵物を
発酵物をね、あ、そうですか、
味噌汁を巻き込んだらいいですね、
そういうことですね、
漬物もね、あの塩漬けではなくてぬか漬けのね、ああいうものを食べた方がいいですね、
なるほどね、まあしかしそうやってとにかくありとあらゆる方法でとにかく今のうちに体外から体内から排出することをやっていかないとこれから大変なことになることは間違いないですね、このままいきますとね、
まあ、その通りで、まあ、最後にね、白血病とか血流病になっていったという、まあ映画にもなったね、話ですけど、中にはそういう人がいる、全然ゼロじゃないことも事実だと思うんですよ、
はいはい、
あの被爆の後にスピーディーなんとかっていうのがありました
ね、スピーディー、はいはい、
あれを早く発表してればよかったんですね、あれ止めたのがカンのアウトですよ、
あ、はい、
うん、あの人は本当に日本の歴史の中で最も最悪な、村山さんもおかしかったけどもっとおかしい人ですね、あの人は本当に、
まあ、あれ公表して要するに汚染地域マップ出さなかったんで逃げるの遅れたって結構あったんですよね、
あれ一番ね、私後でいろんなとこから聞いたんですけどね、これアメリカの情報部のあれで、あの海軍のね情報部の将校から私友人が行って聞いたんですけど、あの時にもうランドサットからあれが飛ばしてもう、あのアメリカのホワイトハウスが どこがどういう放射線なのかってことで調べろってことで、スピーディーのあれ全部もう即あの後数分後にもう飛ばして、アメリカの大統領は全部知ったんですって
。そうなんですか、
でそれを全部カーンさんに言ったら、カーンさんがその話を聞かないで、自分で陣頭指揮取っちゃったんですね、でなぜかというと、あの瞬間に大変なことだって思いながらも、これは金になると思っちゃったじゃないですかね、あの人は。だから指揮を取ろうとしたんですよね、無理して、で、あの土壇場劇の中で、あの菅さんの指針と名毛というか、名毛って目くらって意味ですけどね、それから無知、欲、こういうもので、あのところで相当な人がその怪我したと思いますよ。で私はね、はっきり言ってあの時の内閣はね、まあ、今関係ないじゃなくてね、もうあの裁判にかけるべきだと思いますよ、
あ、はいはい、
アルトアと東電のあの人たちを、だから吉田さんだってもうがんで死んじゃうじゃないですか、この前言ったら大変そうに、
いや、いいよ、まあ、まだお元気ですよね、あのところでその原発の中今どうなってるんですか、もう事故から1年半経ちましたけど、
もう溶けてもう地下にずっと行っちゃって、地下何十メートル掘ったってみんな下行っちゃってるわけでしょ、
あ、地下へ、
でそれが海外流れ出ちゃったでしょ、
2号機なんか高濃度汚染水が海に流れてましたもんね、事故直後からもう、
だから今の中をなんだかの形でドームでね、囲っちゃってやんないと、今あんなことしてるけど、今空中線量調べ行くと、あの辺まで行くとものすごい空中線量ですよ、
はいはい、
まあ出てるってことですよ、大変な量が、
そうですね、
あ、実際あそこ行くとね、もうめまいがしますもん、キーンとして、
あ、そうですか、
波江とかね、あの奥へ入っていくと、だからあのブロックしてあるところの近くまで行くと、もうめまいがしますよね、
あ、そうですか、
だからあそこにいた人たちっていうのは大なり小なり被爆をしていることは事実ですけど、あの人たちはわけのわからん、仮設住宅に引っ張り込まれて、それで多少のお金をもらいながら、家に帰れないだけじゃなくて、被爆状態を起こしてどうなるんですかね、
本当そうですよね、
もう少しあの報道の統制ばっかりやってたマスコミがですね、真面目にこれ取り組んでもらって、やってもらいたいと思うんですよね、
そうですね、であれ原子炉そのものを40年で廃炉にすると言ってますけども、方法はないわけでしょ、今取り出す方法とか潜っちゃった
そうそうそう、だからそれがないからチェルノブイルは全部パッキングしちゃったわけですよね。
そうですね、
でパッキングしてそのままカウントして今日の放射線量はいくつですなんて、カウントして、
あと100万年やる気ですかねあれ。
だからその処理の方法が出てくるまでは育てるしかないと、だから日本のあれも全く同じことでドームかけてパッキングしていくしかなくて、40年後にね処理するっていうのはセシウムの話でしょ。
ああセシウムね。
いや他の物質はどうするんですかってことです。
そうですね、あ本当そうですよね。あとなんかその3号機でものすごいその黒い煙がありましてね、あれでもう実際なんか記録出てるんですけども、原発から数キロ離れたところでウランも見つかってるんですよね。燃料棒が吹き飛んだらしいんですよ。ですからそのセシウム以外の、先ほど博士アルファ線各種のことをおっしゃられましたけども、セシウム以外のものについてはなんかみんな政府もあまり言わないんだけど、これやっぱ危ないですよね。
私がね一番怖いなと思ってるのは、ね、ストロンチウムとねプルトニウム。
プルトニウム、はい、
これかなり出てるんですよ。
ですよね。
だからそれを喋らないっていうのは、政府の責任になっちゃうからですね。私はねこれね、はっきり言って官の責任にして、彼を豚箱に入れちゃったほうがいいと思う
ん
ですよ。あ、はい、で昔の政治家はね、なんかあったら自分が責任取って切腹したんですよ。で官は悪いことしたんですから、国民に、国に、で彼を豚箱に入れちゃえばね、もう日本の政府もね、彼の人災であるということを発揮した方がいいでしょうね。
まあそうね、
だからあの判断を間違えたなんていうレベルじゃないと思うんですよ、菅さんのやったことは。
なるほどね。
あの時横にいたのは何て人ですか、
枝野、
うん、はい、あの二人はもう断罪ですね。
なるほどね、あの静岡県からも立派な原子力大臣が今いらっしゃいますが、
わけのわかんない人だね、あの人だから政治家としてもね、大体小沢にくっついたり、あっちにくっついたり、こっちにくっついたりしながらね、まあまあ弱ったりはいいけど、まあ、度胸があるっていうよりも恥知らねえんだからね。度胸があるんじゃなくて恥知らない、
なるほどね。
まあこんなの聞いて、ほらまた応援もしてもらえなかったやだから、あんまり痛くないけど、大体あの山本なんだか知らんけど、あれは女ともようになったりね。また女にモテるだ、あの辺
が。そうなんですか。
困っちゃう。この辺のばあさんちもね、あれヤクルトでみんなそば行ってね、写真撮りたがっちゃうけ。
そうなんですか。だ
からね、最初はさっきの話だけど、今の民主主義がどうなっちゃったんだっていう中で、ね、政治もね、色気になっちゃったわけで。
いや
本当に、冗談じゃないよね、これ。
そうですね、
彼には能力があるから、だってあれだってみんな、先生前に言ったね、あのアホなね、今の政治もそうだけど、やった連中たちってのはほとんどが、あのわざわざ松下政経塾でしょ。
そうですね、はい
はい、松下政経塾行った人間なんていうのにね、本当に頭のいい男とかね、あのあれはね、あの、事務員かね、あのスタッフに使うにはいいけど、人の上立つ人間はやっぱ道家ですよね。
そうですね、
誰も身につけてないでね、あの道を示さず方法ばっかやってるから、すべばっか、だからもうダメですよ。
なるほどね。いやいや、まあ本当になんか非常に厳しい状況なんですけども、時間的な目処としてですね、大体これから本当に本格的にその微生物使って女性が広がっていくのはいつぐらいと考えておけばよろしいでしょうかね。
私はこれは急を制すると見てますので、私が今委員会を通じて、ここで土は消えました、あれは消えましたということで隠し分析も全部終わってます、でそれも相当広く広範囲、山林もやりました、で今度は今草をやってます、でそのなった時点で、一つは県の方でそれを持って動きが始まるということと、国に持ってって始まるということと、マスコミに持ってって始まると、これを3つ同時で合わせた時に来月からやろうと思ってですね。
なるほどね、はい、
でその中で勝負が決まれば、あとはすべですから、
そうですね、
だからゼネコンなら全国にこの仕事をやらせればいいんだよ、でまたあのこれを参画する企業があれば、それでやってもらえばいいわけで、いよいよあとスケール負けさえしなきゃ、僕はね、はっきり言っていよいよになったら1年以内に解決したいと思ってます。
なるほどね、実際にあの微生物処理を施して線量がぐっと下がるまでほとんど時間がかかんないですよね。
だって3ヶ月ですね。
3ヶ月ですね、ですね、だから一刻も早くもうやるしかないですよね。
それでもうプロセスを説明しろっていうこと何回もやってることですけど、 その微生物が放射能を食べるなんてことそんなバカなことないわけでバカな学者がね放射能が微生物食べるのはシャレの中でやれって言ったってもうそんなば、その放射能を食べる微生物なんて一個ないんだから、ええ、そうなって微生物そのものがものを食べるなんてことを言ってたわけ、ええ、物理学者とかね工学者は、ええ、知らないから平気で言うわけね、そんなことをね、だから今言ってるようにあの生体濃縮っていうことが起きるということも知らない連中なんですよ、はい、実際は、
はい、
あの物理学者っていうのは、
はいはい、
で生物学者っていうのはそういうのはある程度分かってるんですよ、だから今回の原子力は発電所側の人間が主軸を取ったもんで、はい、その生物学者とかその生態学者のように、うん、その本当に生態濃縮ということを分かってない人間が主軸を取ってたってこと
そうですね、
これ
はなんか大きな問題になりそうですねこれから。
いやもうだからこの後ね、あのバタバタバタバタ病人が出てきた時に隠してね、みんなにやるよりもはっきりみんな今のうちに応募しちゃって、で菅さんに全責任取らして、うん、もう少し国会もね、自民党も民主党もね、何党でも構わないですけどね、うん、この放射能問題に関して菅さんの、うん、と枝野さんに対して、うん、もっと情報をしっかり取って彼らがやった行動に対して、うん、もうちょっと糾弾すべきじゃないでしょうかね。
まあ、この間の国会の事故調査報告書も厳しく政治のことも含めてね、関係者のことを糾弾して人災とはっきり言ってましたしね、あれあのままにうやむやすることもできないと思うんですよね、
でもマスコミがね、そっちの方に小遣いもらったじゃないですか当時
そうですね、
だからあれも同じ同罪ですよね、
そうですね、
でそうする官邸に入ってたあのマスコミの記者たちなんかみんな小遣いもらって、全部口封じしてたでしょ、まあ、江戸さんなんてね、あのご家族みんなシンガポールにいたっていう話を聞きますけど、あ
そうですか、
いやアメリカの人は知ってましたよ、
あそう、
一体国はどうなってるんですか
なるほどね、
この一大臣みんな逃げちゃってて、IT 関係と政治家の力のある連中は、シンガポールとよそへと逃げちゃったっていう、
あ、ね、いや大体あの11日に地震があって、その3、4日、4、5日ぐらいが一番危機的だったようですからね、本当に2号機でも大爆発してえらいことになるところだったんで、まあ、知ってたら逃げたでしょうね、当時のマスコミの報道は大したことないってのが中心でしたけどね、
あれね、なんだかんだ言って止めれたのはね、吉田さんの力でしょうね、
あの程度で済んだのね、
済んだの、で、あの人は、総理官邸と、それから、報道と、それから東電の大本営との、自分の考えとの違いをよく理解してましたね、現場の、
はい、
だから犠牲者はできるだけ少なくてもいいけど、はい、やるべきことはやらなきゃと思って、
そうですね、
だからある意味で言うと吉田さん、吉田さんなくして、あれはもっとひどくなったでしょうね、
そうですね、まあ、チェルノブイリみたいに格納容器が大爆発する事態だけは避けられたんですけどね、今回ね、
もしそれやってたら東京行っちゃったんですね、
あそうですね、
だから、まあ、今後のこの話ですけど、まあ、順応って言っておくと、
はい、
一日も早く除染を終わらせなきゃならないけど、除染っていうのは集めてどっかに持ってくんじゃなくて、
はい、
それを消さなきゃならないってことだ、
そうですね、はい、
で消す技術があったらそれをやればいいじゃないかと、でそれを私は今やってみせてるわけですよね、
はいはい、
だけど消えるわけないじゃないかって、お前に聞いてるのもいい加減しろと、ね、じゃあ微生物が、ね、放射能食ったのかなって変な学者が私のところで文句言ってきましたけどね、あんたねバカなこと言って、あんたじゃ あ、ね、私はいつ、ね、微生物が放射能食べたのって言ったって言って、私は対放射性細菌という菌がいると大勢、この菌の大元は40億年前にいた、菌だったね、でその菌が、人類のあれを作ってきたんだからね、
はい、
その金の、
はい、
その、まあ、当時は放射線とかエネルギーとかそんなのばっかりの中でそれを吸収して有機体とか、まあ、生物体を作ってきた微生物の大元の化学合成細菌という中に大放射性細菌というのがいるんだっていう、はい、それを利用すればいいじゃないかといった話がね、
はい、
あなたはね微生物がね、 放射能食ったなんてね、どこで僕はそんなこと言ったのって
。ねえ、あの不思議な古生菌って言われる種の一つですかね、あの
そうですね、
地球始まって以来の菌がちゃんといるわけですよね。すごいですね、地球の力っていうのは。
まあ、地球っていうか宇宙のね、
宇宙の力ですね。
ですね、だから水があるっていうこととタンパクがあるっていうことはそこに生物が発生するということになるんですよね。はいはいはい、でそれはあのアミノ酸という、そのタンパクというアミノ酸という、そのもとにシステインというのがあるんですけど、はいはい、D システインと L システインって宇宙を埋まってるわけですけど、あ固着型と誘導型って言いますけどね、でこの中に情報とエネルギーがあると分かってたんですね。
情報も入ってるわけ
ですね。生命、だから生命の大元を持ってるところ
、なるほどね。
だから偶然できたんじゃなくて、ある意味でそれがスパークすると、それが微生物から始まって、生命体からその生物体に変わってくるという瞬間があって、その生物体の最初は、微生物 で、はい、でそれから有機のあらゆる生物ができて、有機物質を作ったり、生命物質、生物物質を作ったりして、はい、生物を作ったりしてきているという、
は
い、
まあ、
その中にかつては放射能を利用してきた人たちが、というか微生物がいっぱいいたということは事実だと思うんですね。
そうですね、
はい、それが広島長崎の出来事だから、それを再現してみようって言って、私はその菌がどういう菌かって言ったら、対放射性細菌という菌は、化学合成細菌という菌だと、光合成細菌ではないと、私は自分では思ったんですね。
はい、
なぜかというと、光合成というのをケミカルだとか反応だとか、そういうふうに今昔はあの学校、大学でもそういうのをね、
こ
うまあ小学
校の光合
成と、ね、というとすぐにそういう教え方をしたんですけど、あれはあのエネルギー反応であるということがはっきり分かってたわけですね。
なるほど。
今それはなぜかというと、宇宙で出てって宇宙で人間が暮らすために光合成を利用しなきゃダメだというところで、今 NASA が研究し始めたもので、私の言ってる理論を、彼らは用い、まあ、もう私の理論を用いたという、用いざるを得なくなってきてやってるわけですね。
なるほどね。
だから彼らはそれが、ケミカル反応ではなくてエネルギー反応であるという論文をしっかり出しましたね。それと今の工学博士なんかで、結構有名な人たちがテレビ出てる人とか、それと彼らは NASA で言ってることの意味が分かんないわけですよ。
あ、はいはい。
私が言ってる意味も分かんないんですね。だから私にケチつけるときには、必ず微生物が食ったなんて、これはマジックじゃないでしょうかとかね、5000坪の土地をね、そんなのは無理ですし、でバーナーってシャーレの中でね、それをやるとかね、中でやらなきゃダメなんて、くだらないこと言ってるバカなんですね。で自然界だからできるんであって、シャーレでやるってのはシングルセルモノカルチャーといって、これはパスツールの法則でやったらできないんですね。は
い、そういうことなんですね。
はい、だからまあ、自然の持つその中に何があるのか、じゃあなんでこの中にいるとおかしくなるかっていう、シャーレの中にいるとおかしくなってしまうかっていうのは、私は根本的にね、あのダークマターとダークエネルギーと喋れるからと思うんですよ。
ああ、なるほど。
だから原子物理だって元素物理じゃなくて、その先の素粒子物理より先の、その世界が実は生命と生物との会話をするという、はい、その結晶体になっているのは、生理活性物質であり、また酵素である、酸であるということを、ね、
なるほど、
分かった上で話をしましょうと言ったんですね。
なるほどね。まあなんか本当に今のね、その状況を見てると学者がブレーキかけてますもんね。
だからあのブレーキかけてる学者っていうのは、はっきり言うと元素主義で物質主義で機械主義ですから、まず放射能元素が消えるということは絶対ないというところから始まるわけですね。
はいはい、
私はいきなり消えるんじゃなくて、それが吸着すると、まず、
はいはい、
そうするとご存知の通り、ビタミンとかミネラル、アミノ酸とか酵素とかあるのは全部タンパク質じゃないですか。でそれがずっと吸着してくると、フラーレンスという構造は、炭素の高速で来るんだ状態ですから、フラーレンス状態が起きると、その先に何かが起きると、ちょっと安定化しますね、物質がね、
閉じ込めちゃう、
閉じ込めちゃう、
はいはい、
でそこから先のところがどうも、私はさっき言ってるダークマター、ダークエナジーとの入り口で道との会話をすると、生物は。
なるほど、
ええ、
フラーレンスの中で閉じ込める、
ええ、
その後なんかエネルギー反応が起きるわけ
ですね。起きる、
あ
だから物質反応ではないと。 だからみんな私のことを指定する人は物質反応だと思うからそれです、私はエネルギー反応だと言ってる、
はい、最終的にそうすると炭素になっていくわけですか。極限は
極限はうん、炭素になっていった時に、はい、例えばみんな炭素というと真の13とか14の時に、有機気体の時はやりますよね、あと33が36という取り方で、気体のあれも知られて、でもっと言うとナノチューブというかあれとか、C60 と70と言われますね、はい、炭素っていうのはこの宇宙の海岸の中でね、ものすごい役目をしてるわけですね。
そうだ、いろんな炭素ありますもんね、
だからこの話をする時に単なるカーボンというものの考え方ではなくて、炭素は一つの、水と同じように、媒地媒体という考え方をしなきゃまずいですね。
炭素が媒地媒体になって
る、小中学校の理科の先生にね、子供に教えてやるときに有機と無機の違いをね、説明すると、有機ってのは有機質なんだよ、無機ってのは無機物なんだよってこういう馬鹿げたね、教えをせずに、炭素とくっついたものを有機体というんだよっていうことをね、でできた構造物なんて、炭素が木になってでいるんだっていうことをね、言ってあげるような理科の先生が出てこないとまずいですね。
そうですね、
まあゼロではないでしょうけどね。
でもそこまでいくと今のその我々の常識がすっかり変わりますね。炭素が媒地媒体って話になりますとね、ただ普通の物質原子ではないわけですね。そうなんですね。そうですね、
一つの何かを構成するための一つの媒地媒体で、それは水なんかは全てのエネルギーの媒体ですよね。
はい、そうです ね、はい、
だからそこで私が言う触媒というのは、一般のその言う触媒ではなくて、エネルギーと情報の触媒体であるということを、
エネルギーと情報の触媒体であると、
そこをもう少し深く触らなきゃダメだよと。
なるほど、ね、
最近それをやろうとしているのが、例えば味の素なんかでね、この間もタンパク質の解析をやってやるとか、世界中が今、その無機物とか一つのスケールとかいう世界から、その生物反応とか、有機反応の中に波動触媒っていうのを調べながら、いっぺんにそのがんの項目を100いくつも出してしまうのはタンパク質で作り出したよね、この間。だそういう時代に変わってきてると思うんですね。
なるほどね。まあ、本当にいろいろお話も尽きないんですけども、また事態どんどん進展していきますのでね、また折に触れて、この女性の話も伺えればと思います。本当に今日もいろいろお話を伺いましたけども、まさに今我々この福島の原発事故のことでですね、一番その重大な時に差し掛かってますので、まあ、皆さんでですね、よく協力してここは乗り越えていきたいと思います。というところで今日の対談ですが、放射能除染が復興復旧の要ということで、環境微生物学博士の、高島康秀博士に、いつものように経済アナリストの藤原直哉がお話を伺いました。どうぞ皆さん参考にしてください。高島博士、今日はどうもありがとうございました。
こちらこそ、また最後にまた一つ、絶対に人間は愚かじゃないので、私はその終末説のような話ではなくて、人間のその英知というものは必ず乗り越す力を持ってますから、どうか皆さん一緒になって頑張っていきたいと思いますので、こちらからもよろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。